ラジオもっこもこパレード。
わけもなくうつむいて歩いていませんか。雨上がりの虹さえ見逃したままで。青春
アルディのボディルマ。
なんかの歌詞じゃないんか
な。確かになんかありそうやけど。
ありそうな
歌詞というか、なんかその文学っぽい。なん
か。まあ確かにね。
まあ友達がさ、
は
あ、なんかさ、もっともらしいことで飲み屋とかでさ、もっともらしいこととか名言っぽいことを言われたりすることってあるやんか。でその友達は本当にイケズやから、
うん、
家帰ったらその内容を誰かが言うじゃないか絶対検索かけるっていう
でも大体のことは誰かは言ってるんよ。
まあそうだよ、ね、だけどただ自分のことで言ってんか、ただ単にこいつこれの引用やなってのはバレるやんか。
ああ、まあまあバレはするな。
そうそうそう、そう思うともう怖いよ。みんな自分の言葉で言わんと。まああとさ、素直にさ、
まあね、
これ誰々さんが言ったんやけどとか、好きな人の言葉でとかは、まあ、いいじゃん。
はいはいはいはいはい、はい、
尊敬する人が言ってたんやけどとか、何やの歌詞でとかさ、漫画でとかさ。だからやっぱその手柄泥棒じゃないけど、っていうのが許さんって、その子は。
我々の業界でもね、まあ、論文の表説盗用っていう話がずっとあるんですよ。
ああ、なるほどな。
で、まあ、重方さんの件とかで、すごい有名になった
ん
ですけど、
う
ん、まあ、要は、他の人の論文の、例えば、イントロダクション、まあ、導入の、なんていうの、背景説明みたいな、やつとかを、まあ、なんか、まるっと持ってきてしまったみたいな、話とかは、まあ、やっぱ、あるんですよね。で、まあ、そういうのって、悪いっていう話があるんですけど、論文って、基本的に、その、あんまり市場を交えずに書くから、言い回しってみんな似てるんですよね。
まあまあまあ確かに。
で、イントロとか、まあその、文体とかが、まあ偶然にも大体一緒みたいなことってあるんですよ、やっぱり。
まあまあ全然あるやろ、確かに。
うん。でも、まあその、まあ考え方なんやけども、まあ基本的に中身が伝われば、正しく伝わることが大事なんであって、その前のやつと似てるとか一緒とか、なんなら、コピペしてもいい局面もあるやん、みたいな。
まあまあ、引用もあるわけですね。
なんですけど、まあやっぱりなんか、最近ってまあ、せちがらくて、結局今って論文投稿すると、自動で、要はどっからか表説してきてないかっていうのを全部検索しよるんよ。っていうシステムがあって、あなたのはこの論文と似すぎてるからダメですとか。何パーセント類似まで以上は、もうなんか表説扱いなんで、受理できませんみたいなやつとか言われる。
面白いな、けど。
ねな。でもところがさ、まあ、自動翻訳っていう文化が出てきて。
はいはいはい。
で、自動翻訳って、もう年々賢くなってるわけよ。
うん。
もう、一昨年ぐらいから、もうなんか Google の翻訳とかも賢いし、あと、まあ、その DeepL っていう、ディープラーニングを使って、うん、なんか流行ってる言い回しとも取り入れながら、
強みね。
訳していくっていうのがあって、うん、でそういうのとかも使うとほんまに結構ナチュラルな英語とかに日本語ぶち込んだら出してくるわけよ。
なるほどな。
で、まあでもそういうのやるとこうその翻訳ソフトを使ったもん同士は当然似てくるから、
うん、
でまあやっぱり表説の問題っていうのはなかなか回避できなくて、
は
あ、まあそのどこまで自分で作文してみたいなのがあるんやけど、まあこれつい最近何やったっけな、 なんかね、新しい、その翻訳ソフトが出てきたんですけど、うん、それは、もう言い回しまでバラしてくれるんですよ、AI が。
え？
で、それをやると、今度、標説回避ができるのね。
あ、
その、
ね、すごいな。AI と AI の戦いが始まってんや。
そうそう。
言い回しが何パー似てるっていう AI があるから、それに引っかからんように言い回しを変える AI があるんや。
そう。
すごいな
あ。で、それで、まあ、作り出したり、あと、なんなら、もう、そいつに論文を書かせるってことができるわけ。
その、データだけ掘り込んだらって感じ。
そうそう。この論文を適当にこういう内容にするために、材料バッバッバッと掘り込んで、ね、うまいこと調理してくれって言ったら、うまいこと調理して出てくるみたいな。
まあ、音楽ソフトがもうさ、随分前から、10年以上前からそうで、
うんうん、
メロディーだけ入れたら、鼻歌でも、
うんうん、
鼻ドーンって歌ったら、それをメロディーをパソコン取って、
うんうん、
で、何っぽくってボタン押したら、もう勝手にドラムもベースもパターンが決まるから、
うんうん、
なんか作曲できるみたいなのはあんのよな。
なるほど。まあ、で、それに近いことが始まってて、で、まあ、それが、なんていうの、そういう、こう、盗用の防止、プログラムをすり抜けてしまうから、使用禁止みたいになるんですよ、今度。なんその、アメリカのこの大学ではもうこれは使用禁止になりましたみたいな話だけど、もういよ、ね、今度その、なんていうの、賢い、AI が作った作文に対して、うん、人間が読んだ時の印象と、
うん、
その、盗用防止プログラムに通した時の結果、っていうのをまあ見比べると、まあ、人間が見ると AI は盗用やって判断できなくても、
うん、
人間が見ると盗用っぽいって分かったりするケースあるにはあると、まあ、だからそれは、まあ、実は盗用の感知能力は人間の方がちょっと高い側面もあるかもねみたいな論文が出たんやけど、もう人間も分からん AI も分からんやつ盗用じゃなくねってならへんのね。盗むって何ってなる。
難しいのは、だからその技術がそもそもいるか、みたいな話になってくるわけやん。
はい。まあまあ。
ちょうど今日、その、ズボン作ってもらってる子がいてね。
はいはいはい。
あって、なんかそのスカートとかも自分で作ってんのって話したら。
はい。
それ学生の時に作ったんやけど、あのこれ全部手縫いなんです、ここって。スカートの裾が。はいはいはい。で、めっちゃ細かく綺麗に縫われてて。
はい。
で、これ手縫いすごいけど、手縫いでなんでやらんとあかんのって思ったわけ、僕は。
あ、まあまあまあまあ。
で、それは、その子は、自分はそのオートクチュールのコース見たから、はいはいはい、一旦それができるためにっていうことを学ぶために、はい、基本的なほとんどの部分を手縫いでこれは仕上げてます
みたいな。なるほど。
やけど、確かにそうなると、やっぱり技術ってさ、逆でさ、
はいはいはいはい。
その、手でできることを機械にやらせるというのがそもそもの始まりではあって。
はいはいはい。
けど、機械にしかできないことも当然あるから。
はいはい。
絵なんかもそうでさ。やけど、やっぱその最近流行りのその勝手に描いてくれる絵描く AI とか。
はいはいはいはい。
の話も思うけど、でも多分それってやっぱすぐに割と頭打ちすると僕思ってて。
はい。
そっちだけ打ってるのは。
ああ。
それが悪いわけじゃなくて。っていうのも、その、まあこれも何回話してるかもやけど、その手塚治虫の漫画とかで描いてるイラストで、
はいはい
はい、未来はこうなるみたいなものをなんか僕はどっかで見て、
はいはい
は
い、
空飛ぶ車とかテレビ通話とか、うん、ドラえもんの道具なんかもそうなんやけど、
うんうん、
どこでもドアとかヘリあのタケコブタとか、
うん、
っていうあとなんかさスネオが使ってたものをそこでそのカメラで撮ったら同じもんが手に入るみたいなやつとかがあってさ、
うんうん
うん、もうけどあれってさアマゾンやん要はそのうん、それのバーコードしゃべったらせでピーって取ったら同じものがアマゾンで買えるから。
まあまあそうですね。
だから、あ、実用されてるんやって。
まあそうやな。
あれ無料っていう話はさ漫画やから省いてるだけで、本来有料であるべき
だから。まあまあ実際にはね、対価が発生してるはずなんで。
セッションアリテードが言う、どこでもドアが、実際やっても1億円と誰も使えへんやんって思うって話を見てて、なぜか無料前提でみんな言うんやけど。
そうやね
ん
な。
けど、新幹線も飛行機も有料やねんから、どこでもドアなんか有料に決まってるやんか。
うん。
全員が使えるわけじゃないやし、みたいなことを思ってて。で、結局その SF が、こういうのがあったらいいよなってことがあるから、人はそれを作ろうと思って、科学が進歩してるわけで、はいはいはい、
まあまあまあまあまあまあ。
で、やっぱ科学進歩じゃ、技術者だけやったら、何作ったらいいか分からへんから、
はいはいはいはい、
進歩せえへんやろなって。
ああ。
ウォントがあるから、いや、こう、 ちゃんと実現していくわけであって、
はいはいはいはい、
望みがないと何も始まらへんっていうことをめっちゃ思ってて、
はい、
全てがオートになるとその何をできるようになりたいっていうウォントが出てこなくなっちゃうから、
はいはいはい、
進歩は止まるやろうなと思ってるんですよ。
あまあまあだからその話の非常に大事なポイントは、
うんうん、
僕は最近言ってないけど昔よく言ってた科学技術って言うけど科学と技術は違うって話、
はあ、
で技術っていうのがその君が言うその、ま、ミシンで縫えばミスなく早く、正確に縫えますと。
なるほど。
っていうのが技術の進歩なんですよ、
うん、
で、アイデアさえあれば人間には縫えない縫い方すらできる。
なるほど。
機械には、
うん、
これも技術の進歩。
うん、
でもその縫うためのアイデアを考えるっていうのは科学の仕事なんですよ。
まあその仮説を立てて目標を立てるっていうのが
本来、あ、というかまあ何ができて何ができないかっていうのをはっきりするってことですね、
うん
うん、で今技術的にできなくても本来できるはずっていうことがその道筋の上にあるから、まあ確かに、うん、それを考えるっていうのが科学なんですよ。
まあ確かにそう言われるとその科学ってそのすごく冷たいものアピールみたいなのをね、
はい、
されがちやけど、実はそうでもないからなって。
いや、もう科学ほど人間臭いものはないですよ。科学の部分だけ取り出したら。もうだって人の苦闘の歴史ですから、科学
は。やっぱりな、その、僕はそのオカルトショップ、ギングジャクってやってる時も思ったけど、
はいはいはい、
こういうまじないがありますよとか、こういう占いがありますよとか、
はいはいはい、
こういう儀式がありますよって話はあるんやけど、
うん、
それで金にならんくて、
はいはいはいはい、
順番が逆やなと、
うん、
例えば必ず恋が実るおまじないがありますと、
はい、
って言われてもふわっとするねこれ。
あ
でやっぱり逆にニーズから取ろうと思ったら、
はいはいはい、
浮気相手を嫁と別れさせたいとか、
はいはいはい、
すごく具体的かつ端的なウォントが出てきてるわけよ、
はいはいはいはい、
でじゃあ必要なものは実は恋を成就するおまじないじゃなくて、
はい、
あの人の縁を切るマジなほんま必要やった
りする。はいはいはいはい。
だこれが実は似てるけど全然違うから。だからその、料理とかとも一緒で、すき焼きが食べたいっていうことと、甘辛い肉が食べたいっていうのはちょっと違うよね、みたいな。
まあまあ確かにね。
だから甘辛い肉やったら、じゃあすき焼きじゃ違うねん、それみたいなこと言われるときあるやんか。みたいな、勝手なもんなんで。
はいはいはいはいはい。
やっぱり人のなんか何が必要かという需要を正しく読むってことが実は全てにおいて一番大事 でこれ僕ちょっと今センター試験時期やからもう終わったのかな。
もう終わってますね。
この間終わった
かな、うん、
から思うけど僕がセンター試験の勉強した時ってほんまに勉強してなかったんですよ。君は家庭教師がよくしてると思うんだ
けど、はい、ますね、はい、
けど僕が唯一やったの原告やって、
はあはあ、
原告だけ夏休み中1日1問解いてていいんや。
うん、
でもその時にやっぱこの原告がわからんとってよく言うけどまさにそうで、
うん、
この人何のこと聞いてるんやろって話がわからんと何も答えられへんから、はいはい、実は問題の半分はこの人何聞いてるか正しく理解することがもはや半分の回答で、
あ
だから何か覚えててもこの人何聞きたいか分かってなかったら間違えるじゃん、うん、
まあ間違いますね
っていうことを思ったなってことを25年前の受験で思いました。
ああまあでもそうですね。
25年前ゾッとするわマジで。
いやでも君が今言ったその、
うん、
魔法の話と全く一緒で、
うん、
おまじないがありますわ、うん、それは魔術ない。
そうやな。
技術と一緒で魔術ない。
そうやな。そうやからな。
でまあ、その実際その術を今使うのか正しいかどうかを判別するためのその今どんなおまじないを使うべきかっていう考え方とかそこの議論っていうのがまあ多分科学に相当するのはまあ本当は魔学やったらいいんやけど魔学じゃないので魔法なんですよ。まあ魔学の代わりに使われるのはよく法とか道とかね使われるんで、はい、まあそういうものっていうのがまあって、まあ、それはやっぱり実は分かれてるんですよ。
そうやな。だからそう。
でも一緒にすると便利は便利なんですよ。
まあ、設計図やねんな、やっぱ学は。本来。
設計図というか、まあ、
方針であり。
そうですね。でも、だからもう考えるってことですよ。不確定なものってことですよ。その時点で。
何が分かれたいかって話だから。
そう。で、術っていうのは、やっぱりこう、
アプローチ
きちっと、そうそう、きちっとレベルがあって、
うん、
レベルを上げていこうという考え方のものなんで、
いやだから実はその術があることを手に職とか技術って言うから、はいはいはいはい、
うん、
あの特殊技能って思うけど、やっぱ大事なことはやっぱその絵描く方やんなって気はするんだ、まあ、その脳こういう風にやれればいいなとか。
あの別なんですけど、でも両輪でもあるからね。まあ術が進まんと今度学とか方が進まないっていうのはあるから。
で僕はね多分ね自分で思う自分の人より妙にクールな分でそこと思ってて、
はい、
あのあなたが言ってることってのはこう悩んでるって言ってるけど要はこれを解決すればいいのではみたいなことの、
はいはいはい、
なんか分析みたいなことをが多分人よりもやりがちなんですよ。
あのまあそれはもうあれですね、性格でしょ
う。そうやな、
あの昔からだからお前は術に労力を割くのが大嫌いなの。
いやほんまそうや、ね、
そうい
やそれはほんまそうやった
わ。勉強もせんかったし、
うん、
うん、やけどなんかそのどうやったら効率よく勉強できるかを考えることはそんな嫌いじゃない。
むしろ好きやってんな、
うん、だからまあ最低限の
これで覚えたらこれできるなとか、
そうレベルは2とか3しか上げる努力はせんけど、その2とか3上げる努力を最大限活かすためにその倍率かけてくるみたいなのは得意やから。
そうやな、バフが多いな確かに、
まあ、そんな感じですよね。まあでもまあ別にだからいいんですよ、みんながみんなそのなんていうの、技術を極め学を極める必要はないからさ。
うん、確かに。バフって言い方はさ、そのバフって言うやん、なんかその
まあまあ今ね
能力値を上げる、
はいはいはいはいはい、はい、
この間その宗教学をやってる友達と話したら、
はい、
その人はキリスト教のもともと牧師で、そこから宗教研究やってんけど、はい、
うん、
それとか、神社ってバフでしょってずっと言ってて、その、何々の芸能の神社に行ったら、その、例えば歌が上手くなるってバフがあるし、知恵の神社に行ったら、藤原美沙に行ったら、学問のバフやし、みたいな、
はいはいはい、
そのバフをどんだけ重ねるかっていうだけで、
はい、
それ時代で特、それで倒せるとかないけど、バフはかかってる気になるからって。
まあまあ、確かに。
あ、なんか、なるほどなって思って、妙に納得してんな。
確かにな
っていう。
あ、まあ宗教はバフですよね。
宗教
はまあまあまあ。
そう、面白いなと思った。っていう、ちゃんと、どなりからこんなに前半全部喋ること珍しいですね。
まあまあまあまあ、たまたまね、そういう話題が出てきたから。
2話題ですよ、今日私質問と。
まあでもそうや、だから、そう言ったら、だから科学ってのはバフなんですよ。
そうやな、そう。確かに。
バフのことばっか考えてるんですよ、だから。
いやけど、確かに科学と技術は違うって話は、正しい話は。
いや、そうなんですよね。さあ、質問やりますか。
はい。
今日もじゃあ、一番新しい質問をそのままやりますか。
はい。
綺麗な花が好きだからさんからの質問です。はい、質問は短く簡潔にというのが私のモットー。うん、前回電子レンジの話題が出たので、便乗して質問ですと。
やっぱね、今日、どなりも綺麗な花が好きだからさんやから。綺麗な花が好きだからスペシャル
です。ああ、いや、まあ、だから最近のやつを使ってるからね。
そう、今、どなり一番投稿くれるんで。
映画グレムリン2で、この間やってましたね、うん。電子レンジに金属の鍋を入れて、加熱したら爆発炎上したみたいなシーンがありました。
うん、
これって現実でも起こりうるのでしょうか？どういった化学反応でああなったのでしょう？他にも電子レンジでこれやっちゃダメみたいな情報があれば、科学的に教えたらぜひど。じゃあ、アディオス。というね。
鍋で爆発か。
はい。
メッキなんじゃない？
ああ。
違うか。
はあ、はあはあははあ、まあ、確かに。爆発炎上ね。なるほどね。
要は、マイクロウェーブはさ。
はい。
あの、とにかく水を震わせて温めるってことだけをするんじゃない
です
か。
ああ、そうそうそうそうです、そうです。基本そうなんです。
だから水分がないもん、いくらレンジしても温まらへん。
はいはいはい。
逆にだからそのカレーみたいなすごい温まるわけでしょ。
ああ。
だから水分がないお皿だけ温めても基本的に何もなれへん。
ああ、まあまあ皿はなんないですね。
でも、金箔とかは僕らの時は、金箔飛ぶでって言われてて。
はい、はい、はいはいはい。そうそうそう。
ちょっとだけ水分入ってんかな、あれ。
いや、あのね、金属は、
うん、
まず、金属の塊を電子レンジ入れるじゃないですか。
はい、
じゃあ、その金属の、金属はですね、マイクロ波を吸うんですよ。
はは。
だから、水とかに近くて。
うん、
で、まあ、その、金属が、塊があるとね、吸うっていうことは実は反射率も上がるので、
うん、
え、塊があると表面だけ加熱 して、で、残りは跳ね返ってくるんですよ、マイクロ波が。
は
あ
は
あ、っていうのが、まあ、起きて、で、その電子レンジにマイクロ波が当たるっていうのが、まあ、反射ビームでダメージ食らうみたいなのがあるから、機械に良くないみたいな話が一つあるんですね。はあはあ、で、もう一つは、無垢の分厚い鍋とかやったら、そんな簡単にアチアチにならないんですけど、アルミホイルみたいな薄いもんは、あっという間に熱くなるんですよ。
うどん鍋の、鍋焼きうどんの入れ物みたいなやつ
は
めっちゃ熱くなる。
あれはあっという間に熱くなるんで、それで、一つは熱くなりすぎて焦げたりするんですね、中のもん。
は
っていうのが起きるんで、で、焦げると、肉まんを温めすぎると火事になるって話があって。
うん、へぇ。
肉まん温めると何が起きるかというと、肉まんって中身肉じゃないですか。
はい、
肉はね、油なんですよ。油は水よりも、まず温度が上がるから、あちあちになるんです。それは多分皆さん体験してると思うんですけど。で、そのあちあちになった肉をさらに加熱すると焦げて炭になるんですよ。でね、炭になった瞬間に炭は金属に近いので、炭が、
すごい熱くなる。
めちゃくちゃ熱いくなって燃えるんですね。
ほう。
で、周りに油の肉があるから燃えるじゃないですか。
は
あ。で、炎上して火事になるんですけど。
肉まんは燃えるんや。
肉まんはめっちゃ温めると燃えます。
へ
え。で、肉まんが燃えて、電子レンジが燃えて、まあ火事になるっていう話になるんで。
グレムリンの映画の皿だけあって、鍋だけ入れたらっていうのはちょっと、はい、かなりペラペラの鍋のはずやみたいな。
いや、でね、でもまだこの先があって、
は
あ、で、その、まあ、マイクロ波っていうのは、直流、交流で言うと交流で高周波ってやつなんですけど、ね、その、交流の、波をビヤビヤって当てると、その、あれはね、角っこに集まる習性があるんですよ。
はあはあ、
だから、鍋とかって、その、エッジが尖ってる時があるじゃないですか。それとか、四角いもんとか入れると最悪で、四角いもんの角とかっていうのは、放電が起きるんです。
あ、そうなんや。
そう。で、そこになんかまあ雷みたいなのが出て、で、放電するとね、やっぱりまた電子レンジ壊れるんですよ。
はじゃあ、四角い鍋ってあり得るって話？
四角い鍋とかはまあ電子レンジ自体を壊したりするので。
尖ってる金属。
まあそうですね。
包丁とかやったらやばいんや。
出すぎたりしてよくない。そうそうそう。尖ってるのがダメ
な
ん
ですよ。やったことなく知らんかった。
いや、やったらダメですよ。
そうやな。
はい。なんで、バチバチ言うっていうのはそれが問題。それが原因で。で、当然その時めっちゃ熱くなってるんで。それも危ない。
で、その近くに燃えるものがあったら、
あったりすると、そう火も出ますね。あともう一つは、でもただね、だから、それは燃える、炎上はするけれど、爆発はしないですよ。
まあ確かに。
で、まあ、その、グレムリンが爆発する話は、どっちかっていうと生卵とかの爆発話に近くて。なんかね、なんか何やっけな。生卵とか、栗とか電子レンジで加熱すると爆発するんですよね。
まあ関西人で40以上の人やったら、
はい。
この話したら、ナイトスクープの爆発卵っていう、この、ナイトスクープ史上でも3本の指に入る名作みたいな。
いや、名作でしょうね、あれは。
卵レンチンしたら爆発するっていうだけの回。
いや、違うの違う。あれはもっと奥が深くて。
主に？
そやで。あれは、卵してレンチンしたら爆発するのはいいんやけど、そうじゃなくて、そうじゃないんですっていう質問だっけ、あれは。
は
あ、
はは
あ、そうじゃなくて、いけたと思って、手で剥き始めたら手元で爆発したっていう話なんですよ、あれは。
で、実はかじったら爆発する。
あ、そうそうそうそうそう。で、そんなことあるかっていうので、で、検証しましょうってなって、はいはい、やったら、絶妙な加熱時間にすると、ギリギリ爆発繊維も取り出せて、手元で爆発するっていうのが、
兵器を作れる。
まあそうそうそう、あったっていう話なんですけど、で、まあそれと一緒でね、その、まあ卵とか、みたいに、要は、硬くて、なおかつ、加熱するとより硬くなる。卵もそうじゃないですか。白身とかが、そのガードが強化されるんですよね、あれって。はいはいはい、加熱とともに、
はいはいはい。
で、ガードが強化されて、なお、でも中からまた水蒸気が出るから、うん、どうにもこうにも圧力が上がって爆発するんですけど、うん、ああいうゆで卵とか、まあ殻付きの卵 殻ない、なくても白身がしっかり固まってれば爆発するんで。
いや、まだ間の空
気みたいな、そうそう、やつ。
そういう何かがあったら、まあ、グレムリンも爆発
する。ね、爆発するんですよ。ということは、グレムリンっていうのが、グレムリンという生き物が、殻が硬くて、空気の逃げ場がなくて、中がチャプチャプの水みたいな生き物やと、爆発しても不思議はないなって話。
グレムリンやから分からへんよな。
そう、そうなんですけど、まあ、グレムリンはでも、結果爆発してるので、殻硬かったんじゃないですか、グレムリンって。
内臓のどっかがそういう、気候があるんかもね。
皮が、うん、そうそう、皮が硬かったとか、まあなんかそういう爆発しやすい器官があるとか、脳みそがすっごいチャプチャプやとか、そういう話なんかなってい
う。
いうのが、まあ、考察ですかね。
うん。
はい。
ということで。
はい。ということで、まあ意外とね、まあ今の話もいっぱい出てきましたけど、だから、電子レンジやっちゃダメみたいな、やっぱその辺かなと思いますね。
案外多いから。
はい。肉まんとか。まあだから油っ気のもんって危ないですよね、実は。水分少なくて油が多い。
まあやりすぎんかったら大丈夫
やつ。あ、もちろんそうですよ。
なんか、あれらしいですよ。マグカップに水入れて。
はいはいはい。
その上に肉まんポンって置いて、レンジしたら一番うまくできるですよ。
は
い、
ああ、なるほど。できそう。
そう。それなんか公式が確かに言ってるの。
へえ。
すごい美味しくできるって。
なるほど。僕も昔からジャブジャブに水で濡らして皿の上に乗せて、チンするっていうの
やったり、
まあ似た感じ。もう皿にね、水溜まるぐらいちょっと入れて、チンしたら結構いいですよね。
もうレンジにしすぎる食いも嫌いね。
はいはいはいはい、はい。
熱すぎたりして、キシャッてクシュッてなったりするから。
まあまあまあまあ、肉まんでよくあるミスね。
肉まんとハンバーガーでよくあるミスね。
あとあれな、ラップな。ラップのトラップがあるから。
うん。そう、ラップってもうあんま好きじゃないねんな。
ラップかけたがために失敗することあるからね。
あるっていう、まあそんな、そう、
まあまあそんなような話かなと思います。
そんな精神はあるけど、はい、2023年もよろしくお願いいたします
はい、
一応1月中ぐらい言うかなって。
まあそうっすね。
1月ももう終わりやから怖いわ
ね。こんなにノーベル賞話せんまま来るかないと思うね。
ほんまや、いい加減せんとな。
せやね、半年ぐらい経つで、これもうすぐ
イベントでやる？
まあなんかちょっと引っかかりがね、きっかけをなくしてるからね。
そうやね。けどあ、それ絶対やらんとかんから。
まあまあそうなんですよ。どっかで絶対やらん
とかん。我々のラジオの存在意義に関わる話やから、はい。
まあそうですね。
イグノーベルが一番の存在意義やけど、
はいはいはいはい。
ノーベルも必要ですよね。
そうですね。
はい、というわけで、
はい、
今週もお届けしましたのはぶっちゃかしわぎと
アニアガーゼでした。
皆様。ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名簿ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計簿。あの頃あれがあったらな、塩漬け